除雪にご協力を。安全安心な生活の確保と産業経済活動を持続するためには皆さんの協力が必要です。除雪にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ道路維持課、電話 21-2283、 ファックス 23-5116。 いつ出動するの？車道、10センチメートル以上の積雪が予想されるとき、または雪が降り続き降雪が10センチメートルを超えたとき、歩道、20センチメートル以上の積雪が予想されるとき、完了時間は7時まで、早朝除雪の目標時間、積雪量が多い場合や、降雪時間帯が明け方の場合は遅れることがあります。除雪路線はどこ？ホームページ、町ナビ柏崎で、市が行う除雪路線、車道除雪路線、緊急確保路線、消雪パイプ、歩道除雪を確認できます。町ナビ柏崎、QR コードがあります。写真の説明。柏崎市と書いてある除雪車に、ヘルメットをかぶり、マスクをつけた二人の作業員が乗って、道路の除雪作業をしています。除雪車の車体は山吹色。ブロー部分は赤で、タイヤにはチェーンを巻いています。ブローを路面に沿わせるように雪をかいています。写真終わり。注意。異常降雪時は緊急確保路線の除雪を優先します。異常な降雪時は救急指定病院、バス路線、産業団地などの路線を優先的に除雪します。そのため、生活道路の除雪が遅れる場合があります。電力契約により、消雪パイプの水が止まります。停止時間、14時から15時、16時から17時。雪処理の支援制度、事前に手続きが必要です。町内会、組合、道路除排雪費補助、国、県道を除く道路を町内会などが除排雪する場合、費用の一部を補助。補助率 75%。 問い合わせ道路維持課、電話 21-2283、 ファックス 23-5116。 町内会組合、地域で支え合う除雪支援事業。自ら雪処理を行うことが困難な世帯に、町内会などの住民が行う自主的な除雪作業を支援。補助額、1町内会などにつき上限10万円、豪雪時は20万円。問い合わせ、市民活動支援課、電話 43-9127、ファックス 22-5904。障害のある方や高齢者、高齢者世帯等除雪費助成事業、屋根の雪下ろしにかかった費用の一部を補助。対象、1から3のすべての条件を満たす65歳以上の高齢者のみの世帯や、障害のある方のみの世帯など。1、自力での雪下ろしができない。2、市内に居住する家族・親族の支援が受けられない。3、世帯員全員の市民税が非課税、または均等割課税のみである。補助額、1日の作業につき2万円を限度に 80% を補助。問い合わせ、介護高齢課、電話 21-2228。 ファクス 21-4700、 障害のある方や高齢者、除雪ボランティア事業、QR コードがあります。住居の玄関から道路までの間で必要な範囲の除雪と屋根下除雪をボランティアが実施。対象、家族、親戚、近隣から除雪の協力を得ることが困難で、おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯、または障害のある方の世帯。派遣の目安は、積雪により1階が雪で埋まる程度。原則当該年度につき、1世帯あたり1階。随時受付、ボランティアを募集。対象、高校生以上。申し込み、E メール、住所、氏名、連絡先、生年月日を記入。で、ボランティアセンターへ。ホームページからも申し込みか。問い合わせ、社会福祉法人、社会福祉協議会ボランティアセンター。月曜から金曜の9時から17時。電話、22-1411、ファクス、22-1441、E メール、ks-14@sayakyou.jp。 以下の事業は、今年度の受付は終了しました。来年度は決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。例年4月から8月受付、小型除雪機械整備事業を補助、町内会または地域に住む3世帯以上で構成する組合の小型除雪機械購入費の一部を補助、例年4月から11月受付、国設住まいづくり支援事業、対象地区にある個人住宅の国設化工事費用や住宅屋根に命綱固定アンカーを設置する費用の一部を補助。対象地区、北鯖石、田尻、高田、中通り、上米山、上城、中鯖石、南鯖石、別俣、野田、宇川、北城、高柳。冬期間のルール。道路に雪を出さない。路上に出された雪は事故のもとです。家の脇などに積み上げてください。また、屋根雪が道路に落ちないように、なぜ止めなどを設置してください。塀などに目印を。積もった雪で、門扉やカーポートなどが除雪車から見えなくなることがあります。破損の恐れのあるところには、目立つ色の旗など、目印を設置してください。路上駐車をしない。1台の車が路上駐車していたために、その路線の除雪ができないことがあります。特に、早朝除雪の妨げになる、夜間駐車はしないでください。除雪車に近寄らない。作業中の除雪車に近寄ると大変危険です。小さなお子さんがいるご家庭は特に注意してください。道路にはみ出した庭木は処理を。路上に張り出したり、雪で垂れ下がったりした枝は除雪作業の妨げになります。私有地の木の枝などは除雪車の通行に支障のないように切ってください。木の伐採にご協力を。木が道路に倒れると、その道路の除雪作業ができなくなります。私有地の木で倒れる恐れがあるものは、伐採をお願いします。除雪はみんなの協力で。雪や水が跳ねないように、優しい運転を。車を運転する方は、お互い様、思いやりの気持ちで、歩行者や沿道の住居などに配慮した運転をしましょう。 河川、水路への凍結はやめよう。河川や水路に凍結をすると、水の流れがせき止められ、上流で水上がりの被害が発生します。マンホールや雨水マスへの凍結もやめましょう。除雪後の雪は各自で処理を。出入り口を塞ぐことなく除雪することは技術的に困難です。除雪車が通った後の出入り口の雪処理にご協力ください。町内の雪捨て場が埋まってきた。雪をまとめて捨てたい。市民、雪捨て場をご利用ください。雪捨て場を利用するときは、事前に雪捨て場利用届を市役所4階道路維持課に提出してください。捨てる雪の中に建築廃材や土、ゴミなどを混入させないでください。雪捨て場利用届、QR コードがあります。図の説明、市民雪捨て場を示した地図です。少年広場スポーツハウスとアクアパークの間の海へ向かう道路と、少年広場とシーユースライオンの間の道路の交差点左の海側に市民雪捨て場があります。入り口はシーユースライオンの並び側です。図、終わり。消火栓、防火水槽の確保にご協力を。消火栓、防火水槽は、消火に必要な水を供給する重要な消防施設です。消火栓、防火水槽付近には、雪寄せや路上駐車など、消火活動の妨げになることはしないでください。ご協力をお願いします。問い合わせ、消防署、電話 24-1500、ファックス 24-1119。除雪の問い合わせ先、指導、柏崎市役所道路維持課、電話 21-2283、ファックス 23-5116、国道8号116号、長岡国道事務所、柏崎維持出張所、電話 22-2159、ファックス 23-8365、8号116号以外の国道、県道、柏崎地域振興局維持管理課、電話 21-6324、ファックス 24-0346。
さまざまな障害があることを知っていますか？12月3日日曜から9日土曜は障害者週間。問い合わせ福祉課、電話 21-2299、 ファックス 21-1315。 障害のある人もない人もお互いに支え合う社会。その実現のためには、様々な障害があることを知ることが第一歩です。障害を正しく知り、自分にできることを見つけてみましょう。身体障害、視覚障害、目が見えない、または見えにくい障害です。接するときは、できるだけ声に出して、物事を伝えるようにしましょう。身体障害、聴覚障害、耳が聞こえない、または聞こえにくい障害です。接するときは、ゆっくり、はっきり、口元が見えるように対面で話すようにしましょう。手話や筆談などでもコミュニケーションが取れます。身体障害、音声、言語障害、発音が不明瞭、話すときに詰まったり繰り返すことがあるなど、話し言葉でのコミュニケーションが円滑に進まないことがあります。接するときは 相手が伝えようとしているときは、ゆったりとした気持ちで待ちましょう。先回りして話さないことも大切です。身体障害、内部障害、心臓や腎臓、膀胱、直腸、呼吸器など、体の内部機能の障害です。疲れやすい、長時間立つことが困難など、障害により状況は様々です。接するときは、障害の状況に合わせた配慮をしましょう。知的障害、生活に関わる能力の発達に支障が出ている状態で、特徴の現れ方には個人差があります。接するときは、できるだけ短い言葉でゆっくり、繰り返し伝えるようにしましょう。身体障害、
肢体不自由、手や足など、体の一部の不自由、
または全身麻痺や欠損がある障害です。接するときは、本人のペースに合わせて見守り、必要とする部分を手伝いましょう。精神障害、発達障害、心の病気や脳機能の障害などによって、日常生活や社会生活のしづらさがあります。接するときは、コミュニケーションを苦手とする場合もあるので、その人に合った接し方が必要です。知っていますか？ヘルプマーク、ヘルプカード。外見からはわからなくても、障害などがあり、援助や配慮を必要としている人がいます。ヘルプマークは、周囲の人に援助が必要なことを知らせることで、助けてもらいやすくなるように作成されました。ヘルプマークを見かけたときは、思いやりのある行動をお願いします。このほか、障害のある人などが、いざというときに必要な支援や配慮を記入し、周囲の人にお願いするためのヘルプカードもあります。図、ヘルプマーク、ヘルプカード。図の説明。ヘルプマーク。縦長四角の赤いカードに、白色のプラスとハートが書かれています。ヘルプカード、図の説明。横長のカードで、上半分はあなたの支援が必要です。大きな文字でヘルプカード、右側にヘルプマークが書かれています。下に、突起機マークと新潟県と書かれています。図終わり。企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー50、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、水球をきっかけに進学した柏崎で、常に新しい目標にチャレンジ。キーパーソン、新潟産業大学、経済学部、文化経済学科4年、田中真由さん。奈良県出身の田中真由さんは、大阪府の高校に進学をし、高校生の時から水球選手として活躍してきました。大学進学の際、柏崎市が水球の町として PR していることを知り、新潟産業大学への入学を決めました。水球で体験した助け合いの精神を仕事に生かしたい。水球部に入り、充実した大学生活を送る田中さん。練習の成果がなかなか勝ちにつながらない時期もありましたが、本年度の関東リーグでは勝利を挙げることができました。
追求を続けてきてよかったと改めて思っています。そしてその間、選手としてだけでなく、大会運営や海外選手のサポートなど、水球を通して助け合いの精神を体験できました。と振り返ります。水球選手として活躍する傍ら、以前から人を助ける仕事に就きたいと考えていた田中さんは、3年生の時、学生消防隊に入隊します。人命救助の講習会や消防研究大会など、時間の許す限り参加しました。そして、その時に出会った女性消防士の方から、女性消防士にしかできない仕事がある、と力強いお話を聞かせていただき、消防士になろうと決めました。新しい目標は、消防士として柏崎の町を守ること。目標が定まってからは、講義や水球の練習に加え、公務員試験の勉強と日々のスケジュール管理が大変だったといいます。つまずいた時は、消防士になった先輩や就職課に相談してアドバイスをもらうことも。その甲斐もあって、柏崎市消防本部の採用試験に見事合格。卒業後の4月から消防士としての道を進みます。一人でやりきることが難しかった時は、悩むことはやめて、たくさんの人に相談しました。就活を控えている後輩たちも、先輩や先生を頼りながら、自分の夢を叶えるために、頑張ってほしいと思います。そう後輩たちにエールを送る田中さんは、誰からも信頼され、頼ってもらえる消防士になります。と新しい目標を笑顔で誓ってくれました。柏崎の町を守る消防士の活躍を心から応援しています。メッセージ。市民の皆さんに一言。柏崎、そして新潟産業大学でしかできないたくさんの体験をしてかけがえのない大学生活になりました。これからは第二の故郷と言えるほど好きになった柏崎を守る一員として頑張ります。応援よろしくお願いします。写真2枚。1、写真の説明。笑顔の田中さんの上半身の写真です。2、アクティビリティステーツ。第64回柏崎刈羽地区市会消防研究大会に参加し、後進の先頭で指揮を取る田中さん。6月25日、佐藤ヶ池運動広場第4駐車場。写真終わり。新潟工科大学からお知らせ。JR 越後線石地駅のリノベーションに取り組みました。大学ホームページ、QR コードがあります。11月11日に開業111周年を迎えた JR 越後線石地駅で、本学卒業生による市内無人駅を題材とした卒業設計をもとに、本学と JR 東日本新潟支社、内郷小学校の5、6年生がそのうちの一つを実現しました。駅名表には、西山町地域の杉材が使われ、児童が地元で集めた石を文字に埋め込み作成しました。駅舎内には、児童と学生が模様をつけた大きな窓枠が設置され、外の景色を額縁の中の作品を楽しむように眺めることができます。また、親子が同じ目線で景色を見ることができるように設計された椅子も配置しました。石地駅を訪れた際には、プロジェクトの成果をぜひご覧ください。写真。写真の説明。石地駅名表の前に、
何人かの人が集まっています。写真終わり。新潟産業大学からお知らせ。卓球部が日本選手権の出場権を獲得しました。大学ホームページ QR コードがあります。10月8日に上越市総合体育館で行われた令和5年度新潟県公式卓球選手権大会会長杯県全日本予選会において女子シングルスで本学経済経営学部2年新澤穂乃香選手が第3位に入賞しました。本予選会の結果、令和6年1月22日から東京体育館で行われる天皇杯皇后杯2024年全日本選手権大会女子シングルスに出場が決定しました。大会情報は日本卓球協会ホームページにてご確認ください。応援をよろしくお願いいたします。写真、3位入賞をした新澤穂乃香選手。写真終わり。この紙面は
スタッフゼプト
柏崎サイズ編集部が制作しています。